答案を拝見しました。必須科目 1-2 から申し上げます。この問題はですね、戦略的なメンテナンスを求めた問題だったんですけれども、その最初に課題が求められてたんですね。課題って何か分かりますか？その世間ではですね、よく、何々が我が社の課題であるとかですね、社長さんがおっしゃる場面があるんですけれども、よくですね、聞くのがですね、その売上高、このコロナ問題で売上が低迷しているのが問題である、問題じゃない、課題であるというふうにおっしゃる方いるんですけども、それって本当の課題かっていったらちょっと違いまして、問題点を課題と言ってるわけですね。で、本当はコロナの低迷をですね、売上低迷を解決するのに新規顧客を開発するのが課題であるとかですね、あるいは新規顧客はもうリアルのマーケットでは競争過剰だからインターネットで開拓するのが課題であるとかですね、具体的になっていけばですね、本当の課題になっていくんですけども、それが具体化しないとですね、問題レベルでとどまっていて解決策が進まないという問題があるんです。で、いただいたこの課題を見ますとね、どうもそういう問題点の記述でとどまっているような気がしますね。最初の1の、施設管理者の人材不足、まあ、これは分かりやすい話で、特に地方自治体、公共団体ではそうだというのは分かるんですけども、自治体のなんか問題ではなくてですね、建設部門全体の視点で捉えるべきことなんですね。その現場の作業者も、不足しているということですから。で、じゃあどうやったら解決するかっていうのは、そこからがですね、非常に大変な問題があって、それを解決しないことには何にも良くならない。で、人材が不足しているということ自体はですね、そんな難しい話じゃないんですよ。もうこんなの嫌というほど言われてて分かってるじゃないですか。それを改めてね、課題としてこれが課題であるって言ってもですね、あんまり価値はないんですよね。丸2の費用の増大も同じですよね。その物件数が増えればですね、古くなれば費用増えるのはもう分かっててですね、もうこれも嫌というほど言われてる。じゃあどうやって安くするかっていうと、そこが難しくて困ってるわけじゃないですか。ですから、その一番なんか焦点となる難しい、すなわち技術士が取り組むべき課題に焦点を合わせてですね、書いていく必要があると思いますね。技術力の低下、これもあるかと思いますが、ただしこれも、内容がですね、あんまりいい話じゃなかった。ちょっと申し訳ないですけれども、本質を理解しないままなんか鵜呑みにするっていう、いや鵜呑みにしちゃダメでしょと、いくらエンジニアといえどもですね、サラリーマンといえども、まあ最低限技術者としてのその責任がありますから、そこは鵜呑みにせずですね、ちゃんと訳を分かってですね、やるべきなわけで、まあこれはですね、その最低限真面目に努力してやるというレベルは別に課題じゃなくて、そんなの企業ごとの努力でやるべきことであってですね、管理者がしっかりしてくださいということに過ぎないわけで、そこから先のことをですね、やっぱり課題としていかないといけないでしょうね。あまりその、目線をですね、下に捉えると、誤ったその課題になってしまう危険性があるということです。で、2はですね、課題と解決策で、 ICT 技術導入というんですけども、まあ、課題が見えてなくですね、ただ問題にこうなんか対処するということを訴えてただけで、本当の課題が見えてなかったから解決策が曖昧なんですよ。で、最初に、 この ICT、来ましたけれども、ICT ってつまり何やるんですか？積極的に導入するってどっかで聞いた言葉ですけれども、まあ、はっきり言ってなんか頑張るとかですね、努力するとか、その程度の意味しかないわけで、何をするかがわからないというのだとですね、解決策にならないんですよね。これを言われたですね、社員というかですね、従業員はまあそこで考えて分かんなくなる。一生懸命考えるけど、どうやったらうーんと考えて分かんない。それじゃ解決策ではないわけで、進んでいかないということですね。技術士というのは、まあ、指導者ですから、会社の社員に対して教えてあげないといけないわけですけれども、その言葉が、まあ、行動できないような曖昧な内容ではいけないということでしょうね。2の台帳を作る、データベースを作るというのはですね、これもよくある、データを整理してなんかまとめるということですけども、まあ、自治体の関係者に多いんですが、役所にお勤めの方ですね、まあ、なんかできるかもしれない、役に立つんじゃないか、ちょっとでもって言うんですけども、そんなちょっとではね、ダメなんですよ。今の状況を考えたらですね、いや、問題文の前提はその戦略的なメンテナンスですから、そんなちょっと役に立つだけじゃ答えにならないですね。もっとそれを具体的にどう活用していくかという、視点が必要かと思いますね。ちょっと厳しいことばかり申し上げますけれども、そして2のですね、ごめんなさい、その前に、次のコスト、リスクの1はですね、コストのことが書かれてましたね。で、これICT コストかかるって言うんですけど、いや、それ逆じゃないですかって思うんですが、最近の傾向を見ると、普及しているのを見るとですね、コスト安いから普及してるんじゃないですか。そのICT ではない他の方法でね、やるよりも、こういうコンピューター使ったり、あるいはスマホ使ったり、あるいはセンサー使ったりしてね、対策する方が安いから普及してるわけで、まあ、なんかコストかかるっていうのはちょっと一概には言えないと思いますね。それはご自身でもお分かりじゃないですか。それで次に、3ページのですね、要件、業務を遂行するための必要条件と書かれてたんですけども、問題文は求めてるのは要件ですから、つまり1から3を業務として遂行するのあたり必要となる要件、まあ、この言葉の意味がですね、ちょっと分かりにくかったと思いますが、まあ、簡単に言いますと、1から4のですね、この解決策、1から3の解決策書いてですね、これどうやってやるんですか、普通にやるんじゃなくて、まあ、技術士としてちょっといい仕事をやるためにはあなたは何をしますかという質問なんですよ。で、ちょっといい仕事をどういうふうにかというと、技術者倫理を高めるにはどうするか、もう一点は社会の持続可能性を高めるにはどうするかという、まあ、そういう、ちょっといい仕事、仕事の質を高める提案をしてくださいと言ってるわけですが、答えはですね、これ仕事の内容ではなくて事故の管理みたいな感じで話ですよね。で、改ざんの余地のないっていう、まあ、なんか社会問題解決しているように見えるんですが、ちょっと話が違うなという感じがしますね。ご自身が提案した内容について自己評価してくださいと言ってたのに、提案内容はさておいて、いや、私はそういう社会問題が、解決されるべきだと考えてますというような話が一致しない感じがしますね。ちょっとそういう意味では一貫性を失われてしまう危険性がありますね。2、社会の持続可能性。まあ、この内容はですね、 一見社会の持続って思いがちですが、これよく考えたら自らの技術者の持続性じゃないですか。自らの立場というかですね、自分らの、あの保身、というわけではないですけれども、自分たちがどうやっていくかということを言ってるわけで、いやちょっと問題誤解されてますね。で、社会の持続っていうのは全く逆なことなんですよ。自分らは犠牲になっても社会は存続するような、そんな活動を求めてるんですよ。で、まあ、これについてはちょっと一言では今申し上げにくいんですが、よくあのニュースでですね、最近 SDGs って言われますけれども、そういった世界的なこの、社会貢献ですね、企業の社会貢献を求める動きの、一環でして、したがって、まあ、企業がなんか普通に利益を求めてですね、追求して業務をこなしているだけではなくて、それをしながらですね、その貧困を撲滅したりとか、あるいは水環境をきれいにしたりとか、まあ、そういうボランティアみたいなことをですね、やらなければいけないと言ってるわけなんですよ。そういう意味なんです。ですので、ちょっと意味を誤解されていると全く答えにならないという危険性がありますので、その辺は注意してもらえますか。まあ、そのように考えるとですね、この問題文がの意味が、趣旨が通じてくると思うんですが、次に参ります。1枚問題 2-1-1 ですね。でこれはですね、非常によく書けてまして、勉強されているというのが分かりますね。まあ、見識は十分だと思いますので、それをどうやって応用していくかというところが、まあ、合格の鍵になってくるかと思います。で次に 2-2-2 問題に参りますが、こちらはですね、最初の前提事項は非常に結構ですね、構造物はこれでいいんですが、3、調査検討事項からですね、最初に挙げたのがですね、既存資料、これ皆さん挙げられるんですけれども、まあなんか調査の手順として最初にやるのがこれだからということで、書いちゃうんですが、あんまり難しくないですよね。まああえて書く必要ないかと思います。それより ② の内容が大事でしょう。でこっちをですね、もっと詳しく書くべきなんですよ。丸1はもうカットして、そういう本質を求めているっていうのを感じ取らないといけないですね。で、丸2の内容ですね、じゃあこれでいいのかっていったらそういうことではなくて、これ調査の内容非常に漠然としていましてですね、申し訳ないんですけど、これで何やるんですかというのが見えない。でここで言うべきことはですね、この後に出てくる答えがあるわけじゃないですか。詳細調査とか、1ページの一番下に書かれてますけども、でそれは腐食とか被破壊試験とか筋調整ですか、付着塩分量とか非常に具体的な話があってですね、まあ道路橋というのはですね、そういうのを調べていかないといけないわけですよね。それをですね、具体的に調査項目に挙げればよかったじゃないですか。まあ、それを調査して、それによって対処法が違ってくるわけですから、前段階としてそれを、まあ、調査して判断しておかないといけないんですね。まあ、そういう、まあ、実務的な経験値が問われていると言っていいかと思います。で次のページはですね、内容自体はまあ OK です。これ非常にいいですね。解決策というか手順はですね、ほぼこれで OK です。まあよく言うとこの、基礎調査とかですね、そういう詳細調査とかですね、そういうなんか形式で区切らずに中身を書いていくべきだったなと。手順ですから 手順って言ったら、まあ、1から5ぐらいまでの時系列の項目ですよね。それを上げていった方が良かったなという気がしますね。それから、最後の関係者との調整方法、これはですね、二重丸と書いておいたんですけれども、関係者に対する働きかけとしの調整としの話としては二重丸なんですが、ただしですね、これって上の2で挙げたこの超音波威圧検査とかブラスト処理とかデータ補修とか高力ボルト接合とかですね、これを具体的効率的効果的に進める話ですか。ちょっと違うんですよね。で、まあなんか高根の話からですね、もう施工管理の方に行っちゃってですね、なんか難しい話抜きに、その現場でのやり取りを調整材料としてるんですが、問題文はそうじゃないんですよ。問題文もう一回よく見てもらえますか。業務を効率的効果的に進める関係者との調整方法ですから、業務って何ですか。で、上に見ると括弧にも業務って書いてありますね。で、括弧1に、この業務の内容を明確にした上でって書いてるじゃないですか。ですから、その具体的なことを聞いてるというふうに、まあ、感じ取らないといけなかったんですね。まあ、細かいことですけれども、それがどうなるかというのはちょっと私も分かりませんが、次に3に参ります。3問題はですね、 BIM、CIM の問題だったんですね。で、これですね、国土交通省、文部科学省がなんでこんな問題出したのかわからないんですけれども、最近大手ゼネコンではこの研究が進んでるらしいですね。この研究が実際進んでるのはそこだけなんですよね。大手ゼネコンで、民間ではまだそこまで行ってないんじゃないかと思うんですが、それでも問題に出たっていうのはなぜかっていうのはちょっとまだ私もよくわからないんです。で、具体的に CIM やられたことありますか。ほとんどの方はですね、この BIM、CIM やったことないけど、この問題解いてみようかって言ってですね、解かれてるんですけども、まあ、やったことないからですね、その CIM 何言っていいのか分かんないって困ってるんですね。で、本当はそういう方はですね、この問題選択すべきではなかったなと思ってるんですけれども、それがどの辺かというのはですね、ちょっと下の方で申し上げたいんですが、その、まず解決すべき課題というのがありまして、担い手不足ということで、その 3D モデルを作成できるような技術者は極端に少ない。だから担い手が課題であるという、まあ、そんな、まあ、なんか分かりやすい話ですよね、これも。それからデータ形式の不一致って、まあ、これも想像しますけれども、各社がバラバラに CIM を導入したら、そりゃデータ揃わないのは当たり前で、いや、そんなことをするかどうかですよね。その業界でですね、CIM の業界っていうのはですね、ご存知かと思いますけれども、オートデスクの会社がですね、この分野を牛耳ってまして、データ形式というのは、そこからもう世界標準で決められているわけですよ。日本がマーケットじゃないですから、もっと世界の方が進んでるんです。ですから当然そういうことは考えてやってるわけで、これを日本で考えてですね、何か標準作るなんていう話はないと思いますね。申し訳ないんですが。で、まあ、もしあったとしてもですね、それって初歩的な問題ですよね。なんか CIM の真の問題じゃない。要はデータ形式がね、合うだけで CIM ってスイスイ行くんですかっていう話ですよ。 どこに問題があるかがまだ見えてない感じですね。ですからそういう見えないものをですね、やっぱり扱うべきじゃないというのが私の意見なんですが、でコストも同じですね。次のページ、コストがかかるってそりゃ分かりやすい話ですよね。それって何だってそうなわけで、いきなりオートデスク入れようかって言ったら、その、管理費、契約費だけで何百万って取られる。でその解決策なしにですね、費用のことを考えずにまずその CIM やるわけないんですから、その賞賛があってやるわけで、でなかったらやらないですよこんなこと。ですので、まあ、大手ゼネコンさんだとそういうことがあって見通しを持ってやってるわけで、コストも解決策が、まあ、あることはあるんでしょうね。ですからあんまり分かりやすい話でですね、解決策なくですね、問題を指摘するだけだとですね、まあ、提案者としての姿勢とか倫理を疑われかねないという危険性がありますね。いや、あなたはこれを提案してるのに、では提案してはいないんですか、ここはコストがかかるって全く否定してる、でも CIM はやるべきだと言ってるわけですよね。そうするとなんか、じゃあどうするのかって、当然専門家だったら考えあるはずなのに、一向にそれを、教えてくれませんねという感じになっちゃうわけですね。ですので課題っていうのはもっと建設的なものと考える必要がありますね。課題という言葉の捉え方全般についてのですね、考え方を変えていかれた方がいいかと思います。で、過去に最も重要と考える課題の解決策は担い手不足っていうことですが、これも別になんか CIM の話じゃない。これCIM に特化した講習会に参加するっていうのは CIM 問題を解決しますけれども、それは別に CIM 問題が分かってるからこういう提案ができるんじゃなくて、例えばね、これをですね、別な用語に CIM をですね、この入れ替えたとして、例えばドローンだとしたらどうですか。ドローン講習の強化、特にドローンに特化した講習会に参加する。いや、まあドローンだからドローン講習会、まあ決まってるわけで何の矛盾もないですよね。次の丸にもドローン企業との協業、それで結構いけるもんだっていう感じになるんですけども、何でも通用できる便利な答案だった、回答だったんだっていうことになりますが、いや、それって本当にいいんですか、そんな、言葉入れ替えたら何でも通用するような答えって、逆に内容がなかったんじゃないかっていうふうに見られかねない気がしますね。本質を捉えてない、つまり CIM の本質を捉えてないから、言葉を入れ替えただけで他にも通用するっていうことですね。それはそういう簡単なチェック法はですね、ご自身で行ってもらいたいものですね。で、IT 企業との協業というのは結局、まあ、相手に頑張ってもらうだけでこっちは何もしない、まあ、それに近い、まあ、現場を提供するとか、あるいはコスト負担をするとか、それだけのことであってですね、あんまり提案価値はないですよね。 IT 企業からすると価値はあるかもしれませんが、ですので、まあ、そうコンサルタントあるいは建設の立場として提案内容の価値が出てくるような提案していかなきゃいけないということでしょうね。それから丸さんの解決策、丸さんの解決策は発注形態の改善というのはですね、これは形態のを無理やりこのようにやっていくということなわけで、 あんまり無理やりやるのはおすすめじゃないですね。そりゃ発注の時にですね、要点加えればやりますよ。やられればそういうふうに、されたらですね、それって国土交通省の役目であって、その国が政策としてやる分にはいいですけども、そんなことを技術士のコンサルタントが提案したってしょうがないじゃないですか。いやー、その CIM 普及してもらいたいから、発注の評点に加えるように、お願いしましたって言って、国の政策をですね、なんか個人が、民間の立場でですね、陳情するような、そんなことをする必要ないですよね。まあ、立場的にこういう解決策あんまりないんじゃないかと思うんですが、国がやるときはやりますよ。それは国策でもってですね、当然こういうことを考えてやるんですが、それはまた別な提案ですよね。ですから、ただ単にですね、この技術士問題としての答えとですね、そういう立場を超えた、答えになってはいけないということなわけですよね。まあ、そういう前提を考えて回答のふさわしさというものを絞り込んでいく必要があるかと思います。加古さんのリスクですが、こちらはですね、内容的には丸ですよね。誤りがない。ただし、ご自身で体験したことの話ではなくてですね、聞いた話なんですよね。あるいは教科書で学んだことという感じで、それだけで、まあ、リスクと言えるのかどうか、この ① のところですね。で、2のリスク対応策がですね、 OJT やるんです。ここは何通りも非常に細かく書かれててですね、真面目さとか、指導力というのは認めますよ。おそらく会社の中でこういう立場で頑張られてるんだと思うんですけれども、まあそれはそれとしてですね、そういう基礎的なことを一生懸命やるだけでは、専門家としてのその見識をコンピテンシーを表すことはできないということですね。まあこれを見てですね、試験官が、なるほど、あなたは素晴らしい、その技術者としての貢献する考えを私にも教えてくださいと思うかって言ったら、試験官はかなり専門家ですから、まあ、そこまでは思わない、自身もやってきたことなんですよね、きっと。これはその熟練技術者から習得するとか、そのさらに新しい知識の入手に努めるとかですね、資格で勉強するとかですね、それで自己検査に努めるとかですね、まあそういうって基本的なことじゃないですか。あんまり難しい話じゃないんですよね。ですので、そういう話ばかりで、終始していても専門家らしさを訴えることにはならないんですよ。で、じゃあどうするかというのはですね、そこはコンピテンシーが何であるかというのを考えて、もっと深い話をやっぱりしていく必要がありますね。で、今回はですね、答案についていろいろと申し上げて、弱点とですね、いいところとですね、申し上げましたけれども、まあ、これで、結果がどうかというのは間もなく答えが出るわけで、それを、見れば、まあ結論は出ると思うんですけども、もしですね、結果について納得されないという時があったらですね、私のコメントを思い出してもらいたいんです。結果が合格されたらですね、もう全然問題なくですね、技術士の答案がどうであれですね、関係なくなってしまうと思いますので、問題はそうではなかった場合ですね、 どこがいけないのか、ご自身では結構かけたと思っていて、あるいはまあ勉強もしっかりされてきたでしょうし、十分いけると思ってんのになんでなんだということに、なるといけませんので、まあ、その時は私のコメントを思い出して、あ、こういうことだったのかというふうに理解さ、していただければと思います。では、もうコメント終わります。